皆さん、こんにちは。ポエトリーガーデン、レイディオは7回目を今回で、迎えることになりました。なんですか、一昨日というか、3日前になるんですけども、国のお祭りがありまして、晴天が続いてるんですね。お祭りと晴天が関係しているというのが、この国のお国柄を表しているなと思いますけども、皆さんのところではお天気はいかがでしょうか。今までその3回目、4回目、6回目とですね、市には何か、独特のフィールドがあって、それは僕らのこの社会意識ではこううまく語れないっていうか、そういう場所なんだよっていうようなことを、言ってみたんですけど、まあ当たってるかどうかわからないんですけども、それで、まあ、僕にしてみればですね、何かこう詩も、それなりの存在価値っていうか、自分のこう、独特なフィールドっていうのを持ってるんじゃないかなっていうふうに思って、そんなふうに考えてみたんですけど、じゃあちょっと見方を変えたらですね、社会意識ではこううまくか語れないっていうか、そういう、詩のフィールド、があるとしたら、まあその社会意識っていうのも何か分かりませんけども、まあ僕らのこの社会で生きてる、普通の僕らのこう常識なんでしょうかね。そういうものから詩を眺めたら、詩っていうのはじゃあ誰が見てもね、とても無意味な、なんかそういうものに、見えるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。つまりこう非常識な詩っていうか、くだらない詩っていうか。こんなこと言うと、その詩人の方、作者の方から、お叱りを受けると思うんですけども、そうなりますよね。その最初の前提をこう縦にとって話せば、なんか非常にこう意味があるようには詩っていうのは見えないんじゃないかっていうふうに思ったんですね。で、ところがその社会意識ではうまく語れないっていう、そういう独特なそのテーマ、独特のテーマっていうのは、例えば道徳だったり愛だとかって言ったり、そういうテーマ、で、そのかなりこう人間の根本的な、価値観っていうか、そういうものに関わるところでもあったわけだから、くだらないのはくだらないんだけど、どうもこう捨てきれないなって、そういうくだらなさ、なんか一脈大切なものに通じてるんじゃないかなというふうな感じのくだらなさを持った詩っていうのもきっとあるはずだというふうに思ったんですね。で、そんなふうに考えながらこう詩を読んで、いましたら、まあたまたまこう面白いなと思った、非常に感動した詩があったので、今日はそれをご紹介したいと、思うんですね。その、ご紹介したい作品というのは、福田原万十郎さんの夜のプールサイドで君はっていう作品です。まあ、僕の、言ってることに共感を持っていただければ、それはそれで嬉しいんですけど、別に共感とかなんとかでなくても、福田原さんのその詩を、聞いていただいて、何かこう、味わっていただければ、僕としてはもうそれで、とても、嬉しいです。うまく読めるかどうか分かりませんけども、読んでみますね。夜のプールサイドで君は。福田原万十郎。こんな風に暑い日が続くと思い出すことがあるんだ。外には夏の光があふれて、田んぼの青も入道雲の白も、痛いくらいにくっきりと鮮やかに立ち上がる季節に、俺はただ泳ぎたいだけだったのかもしれない。中学時代の悪友と、あるいは腐った大学の後輩たちと、飲んで日が暮れて次の店に行くまでの道すがら、通りすがりだか、母校だか、小学校だとか、中学校だとか、塀を乗り越えて、フェンスを乗り越えて、夜の闇色に寝静まったプールに忍び込む。守衛の懐中電灯を目の端に外さないように、 だけど敏感に神経の束をそば立てすぎないように。25メートルプール、夏。あっちの端とこっちの端に、バーボンだとかスコッチだとかの小瓶だとか大瓶だとかを一瓶ずつ置いて、すめんじゃ潜水行ったってせいぜい15メートルさ。そこを酔いに任せて25メートル。とりわけ最後の5メートルなんちゃ、焦点的な浮遊感。脳髄かける。やばい。なんてことは端からわかってるさ。だけどさ、面白いことにこれで死んでもいいと思ってた。これで死ねたらいいと思ってやってた。これで死にたいな、とまで思ってやっていた。信じられないかい？そうかい？そりゃあ信じない方がいいさ。間違ってると思うかい？そうだよ、そりゃあ間違ってるさ。だけど俺は金がなかったからか、あったからか、マリファナとか覚醒剤とかやらなかった。その代わりと言っちゃなんだし、そういうわけでもないかもしれないけれど、俺は25メートルプールのあっちとこっちの、こっちにウイスキーの小瓶だと、小瓶だか大瓶を置いて、潜水で一気に泳いでってはちびりとやって、また潜水で戻ってきてはちびりとやって、アホな後輩たちは派手な水音を立って逆飛び込みしたりなんかしてるけれど、そんなのはほっといて。市営の懐中電灯の光の輪が新しい時代のホタルになるなんて、ニュースには耳も貸さないで。少しずつ少しずつ酔いを深めていって、少しずつ少しずつ死への憧れを、静かさへの導入を憧れて、水中の浮遊感に勝ってはそこになかった母親への、体内回帰への、教習への懐かしい寂しさへの、推進を求めて、誰かに理解されようと理解されまいと、理解されたくもなかろうとあろうと、水中のひとかきひとかき我を書く。自分の内面の壁面を血のにじむこの爪で書きに書き書きに書き、そして結局たどり着けなかったから、ここにこうしてこんな低たらくでいるのだけれど、だけど俺は本当に積極的にも消極的にも、本当にこれで死んでもいいのだと、本当にこれで死んでしまいたいのだと、本当にこれで死んでしまえたらと思って、ひとかき夏を書く。いかがだったでしょうか。鼓膜をこうなんていうか押してくる、水圧の感覚っていうか、非常にわけのわからない圧迫感っていうか、まあ強迫感みたいなものがあって、僕はなんかこう非常にこう動かされたんですけれども、福田原さんっていうのは、僕の印象ですけど、非常にこう拗ねていらっしゃって、人にはこうなんか悟ったような口ぶりで、自分ではダダをこねてるっていうような印象を持つんですけども、ところがなんかある時からそのトーンがちょっと変わって、真剣にっていうか、それだからだと思うんですけども、こう説教っぽさがなくなりまして、僕にはとても親しみやすくなったように、思ったんですね。叱られるかもしれませんけれども、それにしてもこうシニカルな調子っていうのは色濃く持っていらっしゃる方ですよね。なんか、もっともっと自分を大切になさるような作品の上でですね、大切になさるような、作風になってきて、題名も君っていうふうになってますよね。君っていうのは別に他の方のことかもしれないんですけれども、でもまあ誰も拾っちゃくれませんからね、自分のことは。でまあ僕みたいな小僧が大変生意気なんだけれども、福田原さんのこうなんか素でる、気持ちもわかるような気がするんですね。自分も実際すぐ拗ねるんで、まあ福田原万十郎さん、名前みたいにこう面白くて酸っぱくて、叙情豊かな詩をたくさん書かれています。皆さんもどうぞお読みになってみてください。今日はどうもありがとうございました。